副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はゲストに来ていただいております。副業アカデミー仮想通貨暗号資産講座の講師、鹿武史先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。鹿武史です。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。このポッドキャストでは暗号資産の話、はい、結構ちょいちょい出てるんですけど、
はいはいはい、
はい、でどうでしょう、半年か1年か1回ぐらいですか、鹿先生のね、うん、鹿さんにも来ていただいて、
はい、
副業アカデミーでですね、開校当初からずーっと暗号資産仮想通貨の講座やってくださってるので、
うん、
僕も教えていただきながら、ビットコイン追加で買ったり、
はい、
たまにリグったりしてるわけですけど、
はい、
今年もだいぶですね、暗号資産は話題になってたりとか、
そうですね、去年の末ぐらいから話題になってた感じですかね。
うん、そうですね。で、価格結構動いたりするんで、一本目は鹿さんに、まあ、自己紹介、していただいて、うん、最近、聞いていただいてるリスナーさん、初めましての方多いので、
はい。
自己紹介と、あとは今申し上げた、今年のこのビットコインを中心に、どういう、推移をしたかっていう、
うん、
ところ。うん、なんで、今こういう、今、この収録時点でね、1650万円ぐらいなんですよ、1ビット。はい。まあ、この価格についても、ちょっと鹿さんにいろいろお考えを伺えればな、と思います。
はい。
はい。じゃあ、鹿さん自己紹介からお願いできますか？
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、私自身も、聞いてくださってる多くの方と同じように、もともとは、サラリーマンでした。サラリーマンやっていましたけれども、うん、その、まあ、大半は海外で、はい、まあ、過ごしてきて、駐在員やってた、というようなところになります。まあ、ソニーに一番長く在籍してまして、うん、その中で、まあ、金融関係の仕事を、ロンドンなんかでは責任者でやらせていただいてた。で、ソニー辞めた後、まあ、自分でベンチャーを起こして、はい、今、仮想通貨やなんかの基礎になっている P2P、まあ、ブロックチェーンがそういう形で稼働してるんですけれども、そういうもののベースとした、うん、分散型の検索システムの開発とか、まあそんなことを やって、おりました。
その会社は日本ではなくて海外で立ち上げられたんでしたよね。はい、
中国でやってました。
すごい。
まあインターネットの事業の成功ってどれだけ多くの人が使うかっていうことになるんで、世界を見た場合だと、やっぱり多くのパイが取れるところっていうことで、はい、まあ人口的には世界最大の中国っていうところで始めたっていうような感じです。うん、
これはある程度うまく軌道に乗ったんですか？
時期が悪いんですね。2007年ぐらいに大体サービスの原型作り上げたと。まあ、分散型の検索システムのプロトと、キュレーション型の SNS。キュレーション型っていうのはいろんな、他のサービスやなんかを取り込んで、それを紹介して分散できる。まあ今、インスタにしても、うん、Facebook にしても当たり前ですけれども、そういうような機能がもともとはなかったんですね。まあ日本だとミクシーっていうのが、サービスがあって、それが日本では一番多く使われていた。はい、これだと自分たちのコンテンツだけを中心とした展開になっちゃうっていうような形で、キュレーション型の SNS をウィジェット型で貼り付けられるなんていうものを作ってやってました。まあ、ベンチャーキャピタルから、お金入れていただけるっていうお話があったんですけれども、2008年、皆さんご存知の通り、リーマンショックが来て、すべてのそういう新規の投資が凍結された。そんな時期に、ベンチャーの2年目を迎えていたみたいな、そんな感じですかね。
なるほど。
なるほど。
ただ、その時にできた人脈とかは、鹿さんは、 なんかその、うまく活かされてるような気がしますけど。
人脈は、まあ今も、技術関係のことやなんかだと、教えてもらったりっていうような形のことが多くて、うん、CTO をやってた後藤くんっていう人がいたんですけど、彼は、今の経産省の水戸の出身で、同じ時期に、水戸にいたのが、ウィニーの金子さんとか、そういうような人ですね。
なるほど、なるほど。
で、うん、副業アカデミーの講座のテキストには少しそういうことも紹介していて、当時、金子さん、ウィニーで、まあ、サイバーのやなんかが始まった頃かな。
はい。
で、結構知りたげられてた。そんな中で、まあ、後藤くんが聞いたのは、次は P2P の、通貨システムやるんだ、と言ってたそうですけれども。
うん。
まあ、
なるほど。
中本聡が日本人だったら、金子勇さんの可能性はすごく高いんじゃないかっていう説もありますけれども。
あ、まあ、そんな説ありましたよね。
あった。
一通だけそれを否定するようなメールがあって、それがグループでもしやっている、もしくは誰かが、サトシのメールアドレスを使うことができるようだったら成立する仮説なんですけれども、というのは、金子さんが亡くなった後に、一通だけサトシのアドレスからメールが送られているっていうようなことがあるんで。
そうなんですか。はいはいはいはい。
なるほど。あ、で、中国の事業は、結局、やめて、日本に戻られたっていうことですね。
まだ、資本金も残していて、まあ、サービスのプロトも完成してっていうような状況だったんですけれども、当時はまだ、クラウドサービスなんていうのがなくて、インターネット事業が成功するためには、サーバー、まあ、買い集めなくちゃ。それがまあ10億ぐらいは最低集めていく、はいはいはい。それと並行して集客していくっていうような形なんですけれども、それがもうリーマンショックによって、数年間は凍結せざるを得ない。これはまあベンチャーとして今展開しても無理だなっていうんで、お金を残したまんま会社畳んで日本帰ってきました。そんな感じですかね。
なるほど。
なるほど。で、その後は？
その後は、まあ、しばらくプータローやってましたけれども、まあ、縁あって、今も所属を残しているケアネットっていう、今まだ上場してるんですけど、今度、まあ、ファンドと一緒に、MBO 的な形で、プライムから降りるっていうようなことを、まあ、公表して、今、ファンドの方で買い付けしている。まあ、この会社などで働かせてもらったっていう形ですね。まあ、それが、今も続いていて、とは言いながら、まあ、いろんなサラリーマンだけじゃ、きっとやばいよねっていうのはよく勉強したんで、副業っていうような形で、入社の時から副業の届出を出して、取締役やってる時もずっと副業をやらせてもらってたっていうような感じですか。
なるほど。
暗号資産はいつから始められたんでしたっけ？
そうですね。暗号資産の話をすると、さっき言った後藤君っていう、彼に一番最初に教えてもらったのが、2011年。彼がその頃、まあ、ケアネットの上海のオフィスで、いろいろなことをシステム面からサポートしてくれてたんですけれども、まあ、オフィスに行くと、剥き出しの基板があって、ピコピコ動いてるんです。何やってんの、って話を聞くと、ビットコインっていうのがあってさ、なんかこれは発掘するんだよ。マイニングっていうんだよ。もう最初に聞いた時にはチンプンカンプン。でも2011年ですからね。2009年の1月にローンチして、10月に初めて9銭っていう、日本にしたら9銭っていう値段がついて、それで2011年。まあ、せいぜい、数十円とかそんなぐらいじゃないですかね、その頃。
1ビット数十円の時代。
多分そんなようなもんだ。
すご
でも、そこで、買ってないんですよね。説明受けたんだけれども、 なんじゃそれはっていうのが最初の印象で。
はいはいはいはい、はい、うん。まあそうなりますよね。なんだそれと。
マイニングっていうのは、その初期の頃っていうのは掘りやすかったんですか？
あ、掘りやすかったですね。そんな基盤で一個で承認できる。まあ使ってる人もほとんどいない。なおかつ、まあ多くの人はビットコインなんて知らないわけです。
うん、なるほど。
ある取引、存在している取引を承認すると、ご褒美としてビットコインがもらえるっていうような形で、
うんうん
うん、その頃はまだ1取引承認50ビットコインもらえるって、そんな時代だ。
うわー、すごい。
ね、その時はでも誰がこんなね、あの使うんだなんて思いもしない1ビット数十円の時代ですよね。
ええ。
うん。
で、まあ、私も、そんな、アンテナが、足りなかったのかもしれないですけど、買わなかった
です、ね。それは致し方ないです。
はい、はい、はい。
で、その後、本格的にこれはって気づかれたのは、ね、いつなんですか？
はい。あの、イーサリアムの、ICO 以降ですかね、うん。でも、まあ、その後、私何やってたかっていうと、うん、拡張現実とか、あとは、今、まあ、流行りになってきているっていうか、誰もやらざる得ない AI の企画開発なんかを、その後はしばらくやっていて、
うん、
で本格的にブロックチェーンとか、ビットコインとか、イーサリアムとか、まあ、そういうものに似たようなものを作りたいなと思って帰ってきたのが、2016年ぐらいですかね。
うんうんうん、それまでは中国にいらっしゃったんですね。
中国は、まあ、出張ベースで行ったり来たりですね。
はい、はい、はい。
中国の事業の展開やなんかは、やってましたけど、その頃はもうケアネットの役員やってましたんで。
うん、うん、うん、うん。
僕がシカさんと出会って、仮想通貨の講座をお願いすることになったのは2017年。から2018年だったので、
そんな頃でしたね。
うん、はい、なのでその頃、その 1,2 年前からですね、暗号資産に投資を始めておられたっていう風ですかね。
そうですね。
その時にもうすごい詳しいから、
うん、
そう、もうその時点でだいぶこう、なんていうんですか、こうこの方がこんだけ言うんだから、
うん、
まあすごいんだろうなと。僕も2017年に会話始めてはいたんですよね。
はいはいはい、はい。
で、その後にシカさんと知り合って、確信持ち始めたっていうか、
うん、
やっぱしこれすごいなって、あ、ビットコイン来るなって思ってたんですよね。あの頃で1ビット30万から、まだ5、60万ぐらいでうろちょろしてたのが、2017年の夏ぐらい、よく覚えてるんですけど、30万円ぐらいで買ってたんですよ、最初。でも、そう、その時でも正直、今の価格っていうのは僕はまだ見えてなかったですけどね、2017年。
はいはいはい。
まさか1600万行くとはっていうのは、
うん、
その頃のシカさんってでもどれぐらい思われてましたっけ ?2017 年とか。まあ、副業アカデミーが開校した頃ですけど。
まあ、いくらになるっていう価格の話はあまり、しなかったと思うんですけど、ね、
う
ん。はいはい、
そうですね。う
ん、まあ、副業アカデミーの仮想通貨の講座って、まあ他の講座みたいにこれを買えば、送り人になれますよ、みたいな、そんな話はほとんどしなくて、うん、堅実に、投資として、まあ資産形成として、どういう手法でどうやっていくのがいいのかっていう、そういうことを中心にやるんですけど、ただまあ、生徒さんの中でいくらぐらいになると思いますっていう質問は常にあって、
うん、
その頃は、うん、まあ少なくとも、まあ数千万の桁にはいくんじゃないのっていうような感触でお話ししてたんじゃなかったかなと思います。
うん、当時はなんかそのハッキングの、そのリスクがすごく高かった。はいはいたというような感じがします、はい。最近はなんかそんなニュースあんまり聞かないですが、講座の中でも結構力入れてやられてましたよね。
ああ、そうですね。自分のことは自分で、守らなくてはいけないっていう形で、講座の中では取引所に、資産を置きっぱなしにしちゃダメだよ ていう話をやってましたね。それでハードウェアウォレットをどうやって、まあ、使い倒すのかっていうようなことも、勉強会なんかでも数ヶ月に一回はやってたっていう、そんな時代でしたね。
この前小林さんとも話しましたけど、最近は仮想通貨の取引所ではなくて、通常の銀行の取引所が、
はい、
ニュースになってます
か？はいはいはい。あ、まあ、アメリカでは、ついに許可を下ろすっていうことになったみたいですね。
そうなんですか。
まあ、うん、銀行で、暗号、一般の人の暗号資産を預かるっていうことに対して、法律的に可能な準備を今進めてるっていうニュースが流れてましたね。
なるほど。その辺もちょっと、自分で守らないにいけないにせよ、昔よりはその危険性は減ってる感じですかね。
まあ多分、一番安全なのは日本の取引所じゃないですか。そういう面だと。まあそういういろんな取引所とか、他の預かってくれるところと比べて、一番きちんとしてるのは日本の取引所。まあこれ、金融庁が、まあ、厳しく指導していただいたおかげで、まあ、銀行や他の金融機関と同じぐらい厳しく、いろんなことを要求していったと。その結果、それを満たしたところだけが残っているっていうような形になっていて、日本の取引所の安全度ははるかに上がったと。
なるほど。
コインチェックさんとか、ビットライヤーさんとか、ね、日本の取引所ですよね。ここってでも万が一そういう取引所が破綻してしまったら、
はい、
そこに置いてある自分の仮想通貨はどういう扱いになるっていうのが今現状なんですか？
そうですね、銀行との比較で言うと銀行は1000万までは保証してくれるよっていうようなことになってます、
ね。
はい、
ペイオフでしたっけ？
それ以上は、はい、知らんよっていう話です、まあ、ある意味じゃ、仮想通貨もそういう形になる。まあ、金額はないんです。ただし、金融庁が要求している、そして守らなくちゃいけないっていうのは、お客の資産は分別管理しなくちゃいけない。だから、コールドウォレットで、まあ、外部とのアクセスがあるような口座に入れといちゃいけないっていうような形になってますので、まあ、かなり、安全性が、海外の取引所とか、まあ、ウォレットサービスみたいなものと比べて、はるかに、まあ、いいんじゃないかって思いますね。
なるほど。なるほど。
で、現実的にも、今まで、金融庁が、届け出を受理して、君たち、取引所としてやっていいよって言ったところは、そういうことがあったときに、コインチェック事件以降のそういう事件に関して言うと全額保証してるんじゃないかと思いますけれども
。なるほど。まあリスクはもちろんあるので気をつけなきゃいけませんけど。
そうですね。
はい。比較的
まあレベル的には銀行と同じレベルにいってるんじゃないかと思いますけれども。
なるほど。
なるほど。もうそのレベルまで来てるんですね。日本の取引所は。まあでも基本はコールドウォレットとおっしゃってましたが、
はい、
その自分で、ウォレット用意して、別途保管するっていうのが一番のディフェンスとしては、間違いないと。ところですかね、基本的な考え。そこは変わらない
と。まあ、ある程度ちゃんと勉強してくれた方に関して言うと、そうだと思います。そうじゃない方は、日本の取引所の方が、逆に安全かもしれないです。自分で、まあ、セルフボックスって言うんですけれども、秘密鍵やなんかをなくしてしまうとか、パスワードがもうわからないとか、いうようなことになった時に、取引所だとちゃんと、自分の身分を証明すれば、取引所の方で、まあ、対応していただけるっていうことが多いと思うんですけれども、自分で、中途半端な知識で、そういうハードウェアをっていうウェットなどを使って保管してたの上で、そのパスワードや秘密鍵なくしてしまったって時はもう、ほぼほぼ取り出すことが難しい。
なるほど。
うん。
俺だけはちょっと注意が必要ですね。 なるほど。まあ、でも今はだいたい1600万円台ぐらいですけど、
はい。
その、ほぼほぼ、僕の中では、
はい。
あの、鹿さんがセミナーとか、あの、勉強会で喋っていただいている、この価格推移は、過去、はい、数年見てると、あの、本当にほぼほぼ当たってんなって、あの、
はいはいはいはい、
本当ね、驚くんですけど、
うん、定期的にこのポッドキャストにも出ていただいて、うん、まあこうなるでしょうとお伝えいただいてますけど、まあその通り動いてますよね、は
い、
本当に。
いや、そうなんですよ。ここってご自身でどうお考えですか？
あ、なんででしょうかね。まあ、うん、
未来から来たんですか？
だといいんですけどね。まあ、いろいろな情報を取ってくるときに、僕は基本的に、アメリカの情報を今中心に取ってます、
うんうん。
特にアメリカの金融機関がどう考えてるかっていうようなことをいくつも目を通して、その中で、まあこれ合理的だよね。うん、これはちょっと違うんじゃないのかなとか、いろいろそこから取ってきた情報を、まあ、まとめてみて、まあ、この辺がいいとこかなっていうような見方を今はしてます。
うん。
逆に言うと、日本での情報っていうのはほとんど参考にしてません。
ああ、ははは。そういうことなんですね。やっぱりアメリカの情報で基本的には考えて。
そうですね。かつては中国の情報を中心に見てました。
うん、なるほど。いや、でも一年前を見ると、だいたい2024年の、夏頃って、だいたい900万から、はい、まあ、1000万いくぐらい、10月から1000万いったのかな、
うん。
うん。そうだ、10月から1000万抜けてきてですけど、で、当時はだから10万ドルっていうのを、はい、行くの行かないのっていう話があって、
はい、
で、もう去年の上半期の時から、もう10万ドルは行きますよと。
はい。
いう話は、もっと前か、からもしかさんは言ってて。
そうですね。
うん、
その、到達する2年ぐらい前から言ってました。
そう、おっしゃってましたから。
冬の時代も言ってました
ね。そう、冬の時代ってね、いくらでした？ 1 ビット200万円。
300万円切ってたんだ。300万円切ってて200万円台まで落ちたんです。
でしたよね。そう、その時も、全然、こう、変わることなく、10万ドル。行きますよ、やがてっていうのはずっとおっしゃってて。だからそのおかげで僕もそうですけど、受講生の皆さんもグリップできて。
はいはいはい。
要するに手放したくなる時もあるじゃないですか、下がりすぎて。よくあるローバイ売りみたいな。そういうの全然しないで、未来に確信持ってるみたいな。それでみんな、今資産爆増してるみたいな。っていう、そう状態だから、それは本当感謝ですよね。
あと僕が覚えてるのが、NFT がすごい流行ってた時に、チカさんが、これはうまくいかないんじゃないかなって言ってたんですよ。
そうでしたね。
はいはい。このポッドキャストもお話しいただきましたけど。
それもそうだ。
あの時 NFT すごかったですからね。ただ、その、なんか絵画のお話とかされて、こういう理由でこれはうまくいかないんじゃないかと。だから僕はあれには手出さないんですよっていうのも、まあ、ヒントとしてこのポッドキャストでもそういうお話もされてて、
はい、
だからその情報はちゃんと精査されて判断されてるんだなと思いました。
ありがとうございます。
確かに今って NFT パッとしてないですよね、正直。あんまり盛り下がってますよね。もう今、
そうですね。
あ、確かにおっしゃってましたよね、鹿さん。
まあ、早期に入って、ちゃかちゃかっと儲けて、ちゃっと抜ける人たちは賢いんでしょうけれども。中長期で見たら、まあ一般の人が頑張ってやるようなことではないと。再現性も少ないですし、短期間の、まあ、話になっちゃうんで、それは副業としても、決していいことではない。
なるほど。この仮想通貨周りっていうか、そのブロックチェーン周りで、なんか流行りの技術が出てきた時っていうのは、一回山できますもんね。
はい。
その時に、ちゃんとその、これが、その、このまま続くのかどうかっていうのを判断するのはすごい大事だと、NFT の時に思いました。
まあ、常にそういう考察とか、あれですね、じゃあ、未来をこうどう読み解くかっていうのはやっぱ重要で、
うん、
そのための情報が必要なんですけど、
はい。
石川さんはその辺卓越されてますよね。その、アメリカ中心に、いろいろな情報を見て、あと、うん、物事のその本質を見て、何をやって何をやらないかっていうのを考えるっていうところですよね。
はい。
小林さん、本当もう、8年ぐらいご一緒してますけど、本当素晴らしいので、はい。本当いつも勉強させてもらってるんですけどね。うんうん、
この10月には副業アカデミーの無料セミナーで、
うん、はい。
仮想通貨暗号資産のお話をされるそうなんですが、
うんはい。そうなんです。無料のオンラインセミナーっていうのを、定期的にやってますけども、今この音声聞いていただいているタイミングは、ちょうど暗号資産仮想通貨のセミナーを、鹿さんにご登壇いただくパターンも、ご提示いただきますし、うちの、暗号資産を勉強している人間が、やるセミナーもやって、複数回開催していくので、
はい。
まずちょっと、今暗号資産は勉強し時ですし、うん、ポートフォリオに入れていくタイミングなので、
うん、
ちょっと投資したいなとか勉強したいなって方は、その無料セミナーぜひご参加いただきたいなと思ってますね。
はい。このポッドキャストでもですね、今回シカさんに来ていただきましたが、あと3回にわたってですね、シカさんにゲスト出演いただいて、仮想通貨周りのお話をしていただきますので、皆様お楽しみに。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
シカタケシと、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。